山田玲司のヤングサンデー。はい、ということでやってまいりました、山田玲司のヤングサンデーの時間です。毎度おなじみのご機嫌な番組でございますけれどもあら、可愛らしいお帽子を。
はい
はい、もう何度かこの番組には出ていただいてます。ただ今日が初めてこうがっつりね、スポットライトを当てまして、はい、キリキ先生に来ていただいてというキリキ先生です。
キリキ先生です。
どうも。健一さんというともうすぐ赤先生のお父様がね、パッと浮かぶんですけど、
いますけどね。
まあやっぱり、はい、健一という名前の人はなかなかファンキーな人が多くて、
確かに、
まあ、今日もね、本当のキリキさんを、今日初めて
ミドルネームに手塚がついたんでし
ょ。おっ、キリキ、おっと、
キリキ T 健一
すいません、
なられました。
T 岡田みたい
です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
すいません、おめでたいっすよ。
先週からクゼがずっとキリキさんのことを、
はい、
あの子で言ってて、
うん、あ、本当ですか、う
ん、あれこれ言ってないんですけど、はい、僕はあのキリキさんがもう何ブチギレした時のモノマネみたいなの勝手に作ってやってたんです。
ああそれ面白いよね。
ちょっとこれを続けていいかどうかはちょっとキリキ先生に今日は判定していただいたい。
はい、ぜひお願いします。
ちょっとじゃあ
やってみます。
え、キリキ先生、はい、怒ってらっしゃる
の？ちょっと待ってね。1週間前にのぞむにオファーを受けて、ブチギレしたキリキさんのものま
ね。一見ね。
一見ね。
オファーそれでね、絶対にブチ切れない。
キリキさんが切れたらどうなるか。
じゃあ、どうなるか。
ちょっとお見せいたします。
お願いします。
おい、のぞむ。お前、1週間前にお前とどうなってんの、お前。おい、キチムシで忙しいってんだろ、おい。お前、見せてやろうか。キリキの向こう側見せてやろうか、おい。はい、以上です。
名誉毀損やろ、お前。
怒られろ。
もしこうだったらすごいなっていう、ごめんなさいね。本当にすいません。物まねではないです。
ひどい、ひどい。
そう、やっちまったなって言われてるな。
もう自己解って言われてる
な。ごちそうさまでした。
ありがとうございました。すいませんでした。本当にすいませんでした。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
感謝された。
キミさん、めっちゃブチ切れた時どうなるんですか？
切れた時ですか？どうなんですかね。黙る方だと思います。どっちかというと内側に。あ、でも怒りますよ。ルミコさんとかにも。
え？何で喧嘩するんですか？
うん、
ルミコさんに怒ったらレイジさん黙ってないですよね。
ティッシュが使いすぎるとか。ですね。僕は怒る。あ、それを僕は怒られる。
あ、怒られるの？
怒られる方。
怒られる方。ティッシュを使いすぎるなと言われる。
はい、ティッシュとか、うんうん、はい、そうですね、洗い物とか、
うん、
はい、
洗い物ちゃんとしろと。
ちゃんとしろとか怒られます。
怒られてるの。
はい、日々怒られてます、う
ん、はい。自分から怒ることは？
すごい煽るのがうまいんで、うん、怒らせるような喋り方をされるのがうまい方なんで、
敬語だけでどうも。
そうですね。引っ張られてちょっと、
熱いっつい熱くなっちゃったりして。
そうですね。っていうことも何度かたびたびやった。
た
びない。
はい。今日は
先生かな。知らなかった。うん、
今日ははいはい、ルミコさんは、
うん、
こちらの。
うん、
あさって3日から始まります、はい、キチムシという吉祥寺の、まあ、手塚治虫文化祭なんですけど、
明日から
の、うん、まあ、仕込みで、うん、ちょっと今日は来れないんですけど、
うん、はい、
今日はこの宣伝をしてこい
と。小柳ルミコでもないです、
はい、
誰？こちらでは高橋でもない。
あ、小柳の方ね。
じゃないですよ。
ではないです。
ということなんですけど、ちょっとキリキさん、この、はい、このイベントについてちょっと、
あ、はい、
まずは説明していただいてもいいですか？
はい、手塚治虫文化祭がこの裏に書いてあるんですけれども、
はいはい、
はい、手塚先生のトリビュートですね、
うん、
をいろんな作家さんがやってらっしゃるというような感じです。大体、20人近い作家さんが
書いて、そんないるんですか？
いらっしゃいます。読み上げちゃった方がいいのかな。
そうですね。例えば誰？
例えば、はい、青木俊直先生ですとか、浅田博之先生、一本義番先生、あとは成田ドームさんですね、スポーツ選手。なぜかここはちょっと飛ぶんですけども、は
い、スノボの人？
あ、そうです。
へえ、
はい、なぜか一本義先生と仲がいいみたいで。
へ、あ、そのつてで、
はい、今回はコラボレーションをされるみたいです。はい、
面白、
はい、あとはエミリー吉本、バロン吉本先生の娘さんでいらっしゃるんですけれども、うんうん、はい、ですとか、 あとは、大森明夫さん、彫刻家の方なんですけれども、はい。あとは、怪人さん。この方は造形作家さんでいらっしゃるんですけど、あとは、上条敦先生ですね。遠いとか、セックス、ヤンさんの、
はい。そうそうそう。
で、もう、いらっしゃった。はい。とか、あと、木原洋介先生とか、あのポニーちゃんとか書いていらっしゃる先生ですね。あと、まあ、私ですとか、あとは、下岡聖子先生。
下岡先生。
はい。あと、はい。あとは、谷川文子先生ですね。
あらら。
はい。青木先生の、はい、奥さんでいらっしゃいます。はい。あとは、東馬さん。この方も造形作家さんです。うん、あと、松田博子先生。とか、諸星大二郎先生。
重版出体でおなじみの。
はい。あ、これ違いますね。
あ、そっちじゃない。
はい、同じ。はい。
違う情報。
ちょっとこれは、はい、違うんですけれども。はい。
諸星の。
はい、諸星大二
郎先生。諸星
の。の T シャツだけは買ってしまったんですけども。
あー。
こういう感じです。
もろ欲し
いです。これ欲しいんじゃないの？
これは絶対欲しい。
あ、はい、これいいと思います。
あ、いいですか？
開けていただいてます。
わかりました。開ける権利いただきました。
開ける権利を。
欲しいなぁ。どうなってんだろう。ちょっと下に置かせていただきます。
っていう感じで。はい。
おー。
はい。あ、こんな感じですね。
あらららら。
かっこいいね。
かっこいいかっこいい。
はい。
ポリネシアンだね。
はい、そうなんです。すごくかっこいいです。はい。とか、あとは西野直樹さん。これをフライヤーをデザインされたデザイナーの方ですね。あとは山田宇月さん、漫画家の方。あと山本守さんの方もイラストレーターの方ですね。
すげえ。
結構いろんな方が参加されていらっしゃいます。という感じです。
山田玲司は？
あ、
いや俺吉祥寺に住んでないんで。
吉祥寺の祭りなんで。成田どうも吉祥寺住んでないでしょ。
おそらく住んで
ない。まあ来年はね、ぜひ、もしあるなら、
はい。
ゆうさんも。
ぜひ。
よろしくお願いします。レイさん、もしこれ出すなら、何書きます？
いやルミコさん
逆にそ
う。怒られますよ。キチムシだっつってんだろ。お前、キリキさん出てきますよ。
いやいやいや。
ありがとうございます。これ、2日なんで、はい、我々もちょっと 顔を出させていただきたいなと。
よろしくお願いします。
楽しみにしております。
はい。
吉祥寺のあれですよね。あそこですよね。ま、上川先生の
個展やったと、はいはい、ギャラリー層という、
はいはい
はい、ところになります。はい。いつか近い道通り、道入りにあります。よろしくお願いします。
もうね、何しろね、すべてがね、キーキ君がこの番組を見ててくれたおかげでね、
はい、
この夏楽しかったんで、本当にありがとうね。
そうそうそう。
そう。この夏のな、
本当ですよ。
ヤンさんどうでしょうにつながって
くれたからな。もうやっちゃいましたからね。
な、
ヤンさんどうでしょうにつながった。
副賞はなかったんだぞ。キーキさん見てなかったから。
なかった。
ルミキさんも来てくれなかったし、
そうですね。
祭りの日々はなかったわけだから、うん、なんかな、はい、面白いな、すごく。
いやいやいや、
そういうことが起こるね。
はい。
うん。いつから見てるの？何回から見てる？
僕は、うん、この世界の片隅かな。
あら、そうなんだ。
はい。の回から。
公式回から。
はい。から見て、そこからアーカイブでいろいろ、う
ん、あ、本当？
見まして。はい。
どうもどうも。
そこなんかお気に入りの回とかあります？
そうですね。でもアートの回は結構好きですね。
お、
いろいろと語られていらっしゃる。
嬉しいね、それは。
はい。うん、結構クロニクルで語られてる回とかも、
うん、
あと映画史の回とかもすごく、
うん、あ、本当、
はい、
じゃあ真面目にやったやつがよかった。
真面目に
やるよし、今日も
武者の時にさ、
武者も
ただ絵が上手いだけじゃねえかみたいなことを
武者も熱く見させて、
どう思いましたか？
あ、
そんな振り返りすんの？
今日たくさん盛り上がるぜ。
武者僕好きです。
今回もな、東郷政治やりたいとお前が言うからな。
いや、そう。
大問題ですわ。
そうですよ。
だいぶもう打ち合わせでもうすでに揉めて、すいません。今日はしれっとタイトル変えさせていただきました。さっき。はい、うん、東郷政治、調べれば調べるほど俺の中で面白すぎて、
うん、
来週に持ち越します。
はい、
がっつり、東郷政治から、うんうん、まあ、紐解くっつは変ですけど、東郷政治を、まあ、テキストにして芸術とは何かっていう話を、
東郷政治は芸術なのかっていう話ですよ。東郷政治は芸術なのかって話ですよ、奥野さん。
芸術であって芸術でない。
あら、
そんなもやもやする話すんので
、俺たちはそれを統合裁判として、
お届けしたいですね。
そうですね、弁護側と検察側に分かれて、
これ多分ね、東郷先生が生きてらっしゃった時にもこの議論やったんですよ、きっとね。
絶対
ね、当時の画壇の人たちは。
そうそう、で時空を超えてやりました。
時空を超えて40年半世紀ぐらい経って、
そう、
ついに
ルノワールの壁に飾られたらそれは芸術かっていうねそういう話もしていかないといけない時期じゃないっていう話ですよ。そうです
ね、もう4年目なんでね。
ね、
でもほら、あの河原町のソワレとかもさ、
はいはい、
あの、ね、
まあ、京都の何かを手掛けてるからといって大好きになるかっていうとまた別に嫌いじゃないよ、もちろん、うん、
なので東郷誠司はあのぜひ皆さんこの1週間で見に行ってほしいです。
おばあちゃんがいっぱいいます
あの
おばあちゃんに会いに行ってください。
おばあちゃん
生誕120周年記念東郷誠司展、叙情と美の秘密というのがやっておりますので、はい、新宿西口徒歩3分ぐらいです、
うん、
ぜひぜひ皆さんあのこれをどう感じるかによってその
まあね、まあね、
まあリトマス試験紙ではないですけれども、まあね、
うん、
素晴らしいと僕はやっぱり思ってしまったので、
うん、だから
調べれば調べるほど、
なんだっけ、あれだっけ、あのイルカの人と、
はいはいはい、
なんだっけあの人誰だっけ、ラッセンかそうそう、セージラッセンビーズについて語るでしょ、
望むがね、
語らない語らない、ラッセンと
セージとラッセンとビーズ、
ラッセンとセージを、
え
そんな同列に、
えそうなの、
ゆめじとセージなんですよ、
うん、稲葉は
有名人政治レイジなんですよ。
おい、来た三万勝つよ。
カモン。稲葉ダメ。だったら俺大金持ちダメ。
やめてレイジさんやめて。
な。まあまあまあまあその辺も全部含めて。
そもそもなちょっとなアートってな偉そうにしすぎじゃねって話で。
うん。
つうかアートって偉いのかって話とか。
うん。
そういうのな。クラシックって偉いのかみたいな話もあるじゃん、
う
ん、
そうなんですよ、うん、ああちなみに今日ここに飾られてますこの、
はいはい、
陶器火の思い出かな、はい、っていう陶器の作品なんですけども、はいはい、こちら、うん、額付き、
はい、
なんと、4000円ちょい
さすが東郷、
これが東郷誠司です、
わかりますか、さすが東郷スタイル、
わかりますか皆さん、
全然わからへんやん。
いやいやいや、誰でも買えるって言って
そういうことなんですよ、
それはわかるけどそれは遅いんや
って、そういうことなんですよ、
本物じゃないし、
うん、本物か本物じゃないか。
あ、
そんなことはもうアンディ・ウォーホルの
時もダメだ、ダメだ、もう今日は。
いいと思った絵が。
始まっちゃう。始まっちゃう。この話は来週
わかりました。
長くなるから。
かわいい女の子。
そう。
今日はかわいい女の子特集ということで、うん、女の子の描き方、シーバージン。もう一番やっぱアンケートでも多かった、あの、シーバージンを、続きをしっかりやってくれということで、
うんうんうん、
まあ今までこの、マインドというかね、あの、漫画を描くっていうことの精神性を、
俺ね、キリさんね、あのめっちゃ可愛い女の子描けるんだよね。
そうですね。
ちょっとさ、ちらっと見せてから始めたくない
。わかりました。
そう。いや、つかね、キリッケンイチどんなもんじゃいと思ってるわけじゃん。いや、俺たち知ってるわけじゃん。キリッケンイチすげえぞっていうのはさ、それちょっとさ、ちょっと見せてもらいたいなと思って。
見せてもらいたいなっていうか、キリッケン先生
の、シャッターガールとかさ、ああ可愛い女の子がガンガン出てくるわけじゃないですか、はい、か
じゃあ見せちゃいましょうかね、
しかもねデッサンがねちゃんとしてんのよこの人は、
東京シャッターガール
すごいですよ、
ありがとうございます、
はい、
さあ
すごいですよ
これ、は
い、知りませんでした、はい、
これ
スケッチブックって見てんの、
ルミコさんに借りたんですよ、
はい、
あの我々が、うん、宝塚に行きますっていう、うん、そしたら、うん、あのキリキさんが、はい、宝塚の舞台に、うん、あの1話書いて
る、聖女リマイって言ってるよ、
ありがとうござい
ます、いやうまいの、
超えた超えた、
はい、始まっちゃいますから、
ステージ超えた、ステージ超えた、
東郷のことになると黙っちゃいないよ、
お前本当東郷好きだなまあいいわ、
うん、そうですね、うん、まあまあ、しかも一巻の、
ね、
あの、はい、後書き、
うん、
なんとルミコさんが ね、
う
ん、
ね、
あ、はい、
やられて
ます、ね、微笑ましい、
なんかこう、
ね、
今となっては、
ね、
今となっては、これが出会いだったんです
ね、
そうなんです、そうですね、
へ、
ね、はい、そうです、
ね、ぜひ一巻皆さんお買い求めいただいてもうこの表紙でわかるっしょ、この爽やかさ、うん、清純さ、
うんうんうん、
これは本当に誰も傷つけない、うん、なんちゅうの、
ね、
ね、
うん、
可愛らしさというか、
うんうん、
そんなキリキさんですけど、うん、どうぞ、
だからいやキリキはね俺的には90年代以降に出てきたテクニカル派の一派だなと思ってて、ちゃんと鼻とかしっかり描ける派
あ, ありましたね、鼻口問題。
鼻口一問題みたいな。はい、で、その以前だと、はい、頭の中の可愛い女の子をぼんやり描こうとするっていう、まあ、島本先生の漫画でおなじみの、見ないとちゃんと描けないっていうのが、はい、頭の中の何かをこう頑張って描くみたいな歯があって、そこからリアリズムに寄せた絵が、はい、ちゃんと可愛い絵になっていくという、まあ、江口久志さんあたりからやったね、系譜があってさ、俺多分その系譜にいるんじゃないかなと思うんで、ね、田島翔子さんとかね、
はい、うん、そうですね、はい、だと思います。
そうだよね、はい、見てました。だから圧倒的な画力がないとできないやつなんだよね。そうそうそうそう。でもそれ以前は画力がなくても漫画家ってできたんだよね。
へー、
うん、かわいいで、だからその辺の話もちょっとしたいなというのがあって、うん、そうそう。で、まあ、の後でね、お友達の漫画家の人とにね、かわいい女の子を描くポイントをちょっと聞いてきてもらったりとか、
すごい、
はい、そう、キリキさんにも描いてもらったりとかっていう感じで、
はい、
ありがとうございます、はい、
私でよければ
今日はもうキリキさんがもう資料まで作ってきていただいて、
そうそうそうそうそう、
すごい、
うん、
いや、
ありがたいなと、うんうん、これあとでちょっと画面出しで出させて、
うん、
みんなでこうねワイワイ言いながらやりたいなと思ってますんで、うん、とりあえず今日はレイジさんの可愛い女のクロニクルからいきますか、
うん、ブレードランナー見ましてね。
おい
帰ってきた
来た来た来た
帰ってきた。奥野さん、あなた見てないけど皆さんこんにちはブレードランナーについては公式でね、ちゃんとやるっていうのは言ってますからね、やりますけどね。ね、奥野さん、
はい、
聞いてくださいよ。ね、ドール問題でしたよ、うん、うちの番組で散々言ってた、ドールの系譜の話してたじゃない、
はい、
だから要するに漫画文化、アニメ文化っていうのは架空のドールの中に内面の理想を入れ込んで、それが、まあ、そのアニメキャラクターアイドルだから、これは中身は空っぽなんですよっていうのを東秀雄論の時にさ、ルミコさん来てる時にやったじゃない。同じテーマをやってましたね、
へ
ー、ビルヌーボのやつはね、今回の新作ブレードランナーで。それだけじゃないんですけどね、うん、で思ったんだけど、まあ、この道路の系譜なんか、ね、そして、なんか日本人ってなんで美少女が大好きなのか、
はい、
とにかく可愛い女の子を描かなきゃダメだっていう言われんの、うん、漫画家になると。でそれが最大の武器なんだよ。で手塚先生も言ってん、綺麗な女や可愛い女が描けるかどうかで漫画家としての価値は圧倒的に変わってくると。
ほう、
なぜかっていうと、ほとんどの物語がそういった美女のを巡る物語が関連しているという、だからそれが描けるか描けないかでも圧倒的に違いがあるとか言っている等の手塚先生が、いたせいでこの国はこんなことになっちゃう。
そうなんだ
その説明をします。
はいはいはい、
なぜこんな面倒くさいことになったかというと、
面倒くさ、
あ、もちろんもちろんだよ。明治以前は快楽の国ですから、この国は、
はいはいはい、
だからフリーセックスですから、
はい、
婚欲ですから OK だったんですよ。それでみんなあははって暮らしてたのがこの国ですから、でここに開国と同時に西洋の真似しようみたいな、うんうん、ちょっと総合成長の話かぶるけど、
うん、
あちょっとちゃんとしろよみたいな感じになって、エロが抑圧されていくっていう流れがあって、はいはい、それでそのちゃんとしたなちゃんとしなきゃいけないとか言ってる最中に、まあ、その時期で、日本人のセックスは抑圧された状態にあったんだよ、
はい、
でそんな困難の時に戦争があって手塚先生登場なんだよ、
はい、
抑圧された何かを解放していく流れが手塚治虫漫画にある。でバンチってこれおなじみのこのネズミですが、これ私が書いたって関係ないですよ、これこのネズミとこのネズミとネズミとピノキオがミックスして未来の科学の夢みたいなのがこいつが生まれるわけですよ。
はあ、
でよく見てもらうと分かるんだけど、これマグガイアさんとやった時と、もう見えないかな、あ見えるかな、これでマグガイアさんと やった時もこの話したんだけど、要するにこのロボットな少年がエロいんです少年なのに、そして半裸なんです。
あ、確かに半裸だ。
そしてよよよって泣きますから、この人で悲しげです。これはねちょっとね非常に文学的性的対象っていうかね、
はいはいはい、
でね実はちょっとこれ両性具有のイメージが常にあるわけ、手塚先生。どっちだか分かんない、はいはい、少年なのか少女なのか、そしてサファイアはどっちなのかみたいなことにつながっていくんだけど、うん、アトムからサファイア行ってメルも挟んでピノコな、アヤコ、マリア、ヤケパチマリアになってくると、だんだんバレてくるんです、うん、
バレてくる。
オサムの中の何かが。オサムは この時点では隠してるんですよ、
はいはいはい、
未来の希望を科学みたいなのも抱えた少年として健全に書いてるつもりなんですけど、この時点でもう沼がバレ、沼があるんですよ。これミドルオグカ沼ですね。だからいわゆるアトムの沼と言います。ご存知ですか、岡野さん。
いや
知らないですよね。いいですけど、うん、そうなんです。でこれが商品として出回るということがあって、そうすると、商品の中にセックスが入っちゃうんですよ、もうすでにこれ。なんだけど、これがだから日本人が抑圧された何かがこの中に入ってくるか、道路の中に入ってくるっていう流れの、まあ、やっぱこれ最初にオサムなんだよ。最初にオサムがいてみたいな。これ何かっつったら文学抱えてるから。手塚治虫はドールじゃなくて内面描く人だから、うん、でそのドールと内面の交差するところに何かを描こうとするんだよ、うんうんうん、だからあのイージーじゃない、だからあなんてこれオクラハマのネズミなんですけど、まあ、オクラハマじゃないけど、まあその、あの、まあ、そのアメリカの田舎のネズミ ですよね。それでその、まあ、田舎の思い出、あの人の思い出みたいなものを抱えてて、
はいはいはい、
ここにはセックスはないです。
まあなるほどなるほど、
うんうんうんうん、ただあれなんだよ、あのその彼が手を引くとディズニー作品って古典からセックス入ってくるんだよね。でそれをよりにブーストかけてやってしまうのがこっちの系譜
があ
ってねっていうのは。
なるほど、
ね、そうなんですよ。でね、実はね60年代ぐらい、60年代コンテンツ、50年代コンテンツっていうと少女は性の対象ではないんです、健全な、
はい、
でそれはアニメの中でもすごく顕著で、ざっくり言うと70年代でも、キャラといえば母と子供です。
ちょっと絶対違うでしょこれ。まあまあまあ、まあ、
これ見たことあるでしょこれ。
こっちはすごい見たことあるんですけど。
マザーです、マザー。
うん。
マザーです。で、女ってなんじゃいっつったら、チャイルドと、チャイルドとマザーと娼婦です。で、みんなこれ70年代マナーとして、これ遅れ毛マナーがありますこれ。皆さんこれ、皆さんここに、ここ
入って ます
。ここに入ってます、これが。
あ、これ。
これ、これが入ったら70年代だと思ってください。
なるほど。
で、そして、まつげが過剰です。
まつげが
過剰。だから、その、あの、八代亜紀さんの若い頃です。
うん、うん。それはわかります。
そういう70年代テイストっていうのがあって、で、これ、ここにおいて、実はこの時期に、静香ちゃんもいるんですよ。
はい
メルモちゃんもいるんですよ。隠れてるんです。この時はまだバレてないんです。だそのメルモちゃんとか、
うん、じゃあこれじゃなくない方がよ
く。こいつは今に至って子供のままです。
あ、まずっと進化
して。死守されてますか、姉妹社からは。姉妹社系譜は死守されてます。だから姉妹社は性の商品化許さないから。それが姉妹者マナー。
確かに確かに。
そうそう。うん、姉妹者舐めんなよっていう。そうそうそう。
腰が見れば見るほどゲストルトフォーカスしてくる。わ
かんない。いいんだよ。
ここ髪の毛なかったっけ？
いや、この
耳のさ、足みたいな。
うるさいわ。
カツオリズラ乗せたみたいな。
カツオリズラ乗せたみたいな。
だから言ったら30年やったらうまく描いちゃダメなんだよ、漫
画は。ああ、なるほど。
30年描いたらうまく見せようなんてみっともないことしない。
武尊スタイルですね。
しないしな、しない、左手で描く。
オズやん。
オズやん、みたいな。
なるほどね。
う
ん、
ただ、このあたりから実を言うと我らが東秀を登場してるわけです
よ。ああ、なるほど。
そう。うん、で、少女をガングリするわけですよ。うん、悪いやつ出てきます。
あ、中身取っちゃうと。
そうです、だけど川端みたいなやつですよ。
なるほど、ね、
川端がやってた文学の中では散々やってたやつを可視化させたのが東秀夫とか、うん、あの辺のロリコン文学、うんうんうん、ロリコン漫画家のラインで、うん、あれだってずっとやってたやつだし、人間の中にある普通の欲望の一種なんだけど、それを抑圧されて、そしてその後コンテンツ化されて、うん、神がそういう人だったからこういうことになったんですよ。指示語ばっかりで。
いや、まあまあまあ。
そういうことなんですよ。でね。
なんとなく伝わ
ってきてる。知らないかもしれないけども、すごく面白いのが、あのね、このね、娼婦問題。娼婦問題。あのね、お前の大好きなアタイ派なんで、アタイ派。
なんだ、俺がいつ
ハスパナね。
ハスパナ。だから、70年代には、アタイっていう、自分のこと、アタイっていうキャラクターいたじゃん。
いや、います、
うん、いますよね。
います、います。
うん、あの、ガンダムの、あの、ミハルだっけ、ミヒロだっけ、まあ、ミハルなんだっけ、そう、ミハルさんだよな。うん。アタイキャラじゃん。
まあ。
うん。で、みんな、アタイキャラがいないと寂しかったじゃん、あの頃って。
あの頃俺生きてない
あの頃しかったら値またいキャラだべお前それで、ね、中島みゆきも昔は値キャラだったし
あそうですね、
そうそうそうそうそうそうそうそうなんだっけあのほら値ちっとも美人じゃないみたいな曲があったじゃないですか
あざみ城でしたっけ
あざみ城は値とは言ってないけど
言ってないか
で、まあ、その頃って言えばちょっと、うん、ちょっとそのでバルボラがまさに値
じゃない
っていうのが、
ね、時代の
あってそれはどうしたかっていうと、うん、まあ、真っ当な道の女の道結婚出産ではなくちょいと道をそれた、うん、
アウトサイダーの
アウトサイダーの悲しくも粋な生き方をしている女たちの美学っていう、うん、あったんだよ
あったと
京都でいうとポントチョ美学だよな、うん、あっていうなあそういうそういう美学を抱えているのがこの、何か藤子ラインみたいなのがあってさでこれがコンテンツの中にあのねクールな女やその値そのなんとかないちょっとダークなあんでこれが70年代すごく、まあ、その大活躍する実はで結構それが性の対象になるわけだよ、はい、でガロのさ同棲時代とかさそうそうさなんかさ可愛い女の子ではなくセクシーでちょっと影があるエロい女っていうのがその対象だった時代があるんだ、うんうんうん、70年代って、うん、でこれの境界線はいつかというとまたいだ作品があるんだよ
なんでしょう、
つまりその、こんなちゃん、山口百恵ってそうなんだよちょっと影があって、うん
はいはいはい、
ちょっと夜の匂いがする女
夜
そうなんだよ、うん、なんとかだってさあれじゃんあなたには女の一番大切なものをあげるわって言って
そうい
や汚れてもいいって言って
んだよそうあれやばいよね
あれをだから
あれ歌わせると
15、16で歌わせてる
そう
そうだ ああいう夜の女っていうのがいたんだよ夜で影なんだよあれ、うん、で同時にあの桜田淳子も森まさ子もいたんだけど、はいはい、やっぱり中心にいたのが桃江で、うん、ああいったその影のあるセクシーな女みたいなものから聖子にスライドする
タイミングが陰から陽に行った
と70年代から80年代の典型的なやつであそこで学生運動が終わるんだよ、うん、あ学生運動の敗北のトラウマが松田聖子の登場で終わるんだよ
へ
で同時にあの YMO が
はい、
もう歌詞なんかいらねえってやっちゃうから、うん、そこでもう全てこうチェンジするんだけど漫画は何してたかって
何してたんですか
結構面白いのが柳沢君雄先生が「飛んだカップル」っていう作品を書いてたのご存知ですか
名前は
柳沢先生といえば「うまし」ですか
「うまし」
え「うまし」しか知らない
「うまし」って何だ
「うまし」知らない
知らないんですね
えただの人しか知ってる
あ、そう、特命係長でしょ。
そうそう、特命係長の人で今有名だけど、あの人が言ってみれば、俺一回ね、柳沢先生舐めんなよって言ったじゃん、この番組で。
う
ん、
言った言った言った。
あれ、あの人が。
誰も舐めてないんだけど、知らない
って言われて。忘れられたラブコメキングなんだって、あの人が。
ラブコメなの、あの人。
ジャンプスタートだから。ジャンプで女だらけやって、その後チャンピオン行って月とすっぽんやって、その後キングっていうの挟んで、スクランブルエッグって書いてて、全部ずっとラブコメ。で、主に性にこう混乱する男の話をずっと書いてきた人なの。
へぇー。
で、その人のおそらく最大のヒット曲、ヒット作品、ヒット漫画が、うん、マガジンで連載してた飛んだカップルっていう、あの、漫画があって、これがだよ。まあ暗くなってくるけどんどんどんどんでみんなついていけなくなるんだけど
あそうなん
どんどん暗くなってくるこの作品で
飛んだカップルってタイトルなのね
で飛んだっていうのはだから飛翔の
飛
んだなんだけど、うん、あの頃はしょなちゃんのちょっとおきゃんな感じみたいなちょっとやんちゃなみたいな保守的じゃなくて革新的な、はい、ちょっと枠をはみ出たっていうさちょっとやりすぎみたいなで同棲者だったんだよ、
はい、
ふとしたことで一緒に住むことになってしまったでそこに出てくるケイちゃんっていうのがアイドルっぽい女の子、
はい、
で杉村さんっていうのが優等生なんだけどメガネ女子で実は暗くてエロいっていうキャラクターだったんだよ、うん、でねこのねキャラクターがですねこんな感じなんですよざっくり言うとケイちゃんですケイちゃんの目こうです
めっちゃ可愛いやん
でそう、うん、でねこの時ね縦目の系譜が始まるの70年代
縦目の系譜
そうで縦目の系譜は、はい、鴨川つばめあたりからはっきりしてくるんだけ どでそっからあられちゃんに至って
あれも縦目なんだ
でもメーテル横でしょこれメーテルですメーテルからあられに行くんですこれ
ああこっちからこっち行ったって
こっちでこれが70年代ま
あ
なんでこれが値キャラのそのまあ優等生なんだけど暗くて影があってして主人公がこの子が好きなのになぜかこの人に惹かれてこいつとやりまくってしまうんですよ
ちょっと
少年マガジンで
マガジン攻めてますね。
攻めてます。で、情欲の限りを尽くすのがこの杉村さんなの。
ちょっと。
で、この杉村さんの存在があって、ケイちゃんは、ちょっと違うんじゃないのみたいな感じで、そのケイちゃんとのやりとりがずっと続くんで、これみんな夢中になって読んでたんだよ。80年代またぎの時。
そういうラブコメ見たことないですね。一方でやりまくってるんです
よ。そう。で、その罪悪感みたいなものを書かせたらもう天下一品なのよ。柳沢先生っていうのは。あの人はもうだから十字架抱えて生きてる人だから。ずっと、で、その後スピリッツとかで妻をメトラバーみたいなの書くんだけど、まあずっと十字架ですね、あの人はね。うん。みたいな。それでだからもう女はいいわみたいな。うましいなんてやるんだけど、知らないですよ。それはいいです。それはでもあの人はずっと女から逃れられないです。で、それは この作品がピークで、で、こっからこう行くっていう展開がまああって、その時に絵が大きく変わる。だから、またいでるから面白いの。目が変わるの。ここで。で、この先、80年代ぐらいのところまではちょっと説明して、90年代になるとすごくテクニカルターンになってくるんで、一緒にやっていこうと思うんですけど、80年代になってくると、その後ですね、
レイズさんのターン投げさすがゲストが話を聞く番組
ちょっと聞いてて
全然大丈夫
ちょっと聞いてて
聞いてよでもなくなってきた
聞いてて
ちょっと聞いてて
面白いべ
面
白いべルミコ、東早尾そしてミツルの80年代そうで、これ、他にもいるんです。いっぱいいるんです。あの、俺を外すなって言ってる多分、江口先生の声が聞こえてきますけど、俺だって頑張ってたんだぞっていう江口さんもいるし、当然、あの、忘れていけないのは鴨川つばめなんだけど、その70年代スターの後に80年代スターが登場で、で、あの、ルミコさん、高橋ルミコさんの方ですけど、うん、高橋ルミコさんの方は70年代スターなんだけど、この人が、まあ、とにかく80年代行くんだけど、この人は、ちょっと画期的なのが、やっぱり目の白玉がでかいんだよね。
ほんとだ。
そう。これ一
種
的なんで、この系譜がまた続くっていう。で、毛量が多いのが80年代と思ってください。とにかく毛量が多いね、東先生も。で、うん、で東先生が、まあ、完璧にこう目の位置をすっごく下に下げて、口をこう、まあ、近くというよりちょっとこっち側に寄せる。で、早尾は下に下ろすんです。で、この早尾がこの下に下ろすの系譜がまたずっと続くという。まあもちろんこの前にまあ大塚さんがいるんだけど、うん。そうそうそう。で、この早尾系譜のこの辺がまああって。で、ミツルですが、縦目の系譜を徹底的にこう追求して丸くして、この、いくというね、これ独自のラインを作っていくというね、これは。で、これがもうずっとこのままのスタイルでずっといくというね。うん。で、一方で、じゃあドル何してたかっていうと、まあアトムが包容ようになってこっちに続いていくっていう流れがあって、まあ、一旦明るくなってめっちゃ暗くなるっていう流れがになっていく。これが90年代に続いてる流れなんだけど、ここで何が起こってるかっていうと、70年代までは男が自力だったんですよ。だけど男は他力になっていくんです
だから。ああ、なるほど。ラブコメ全盛期はそうなっちゃうから
。ただ待ってるだけで。で、まあ巻き込まれで、やれやれ、今日につながっていく流れで、あの、で、ヒロインたちが、まあその80年代といえば、はいはい、まあ男女雇用機会均等法みたいな。女の時代みたいな。で、それをまあヒロインも引き受けて、まあとにかく引っ張っていくっていうか。キャラクター、戦うキャラクターが増えてくるみたいなのが、まあ80年代。で、この話、奥野さん、聞いてくださいよ。
はい。
これね、本当はね、6時間かかります。もうね、ダメな、これやってみて分かったんだけど、これね、省略できません、これね。だって、そしたらテラサー V 字どうすんだって話になっちゃう。で、同時期なんだよ。で、大事なんで、それって。あとな、その、それだけじゃなくてね、もうその重要人物が いっぱいいすぎて、
まあね、先生もそうだし、
そう語りきれるわけがねえなと思って、だからちょっと思ったんだけど、うん、はい、漫画家の人ゲストに呼ぶたんびにこの話を。
素晴らしい新企画スタートですね。
いやだからね、これね、どうしても思ったんだけど、個人体験の話なの。
あ、そう、
俺にとってこうだなみたいな話で、
あ、確かに桐木さんの用意していただいた資料も、うん、そうでした。
で、俺が今日本で一番可愛い女の子を描く人だなと思っている人の絵を持ってきました。
え、
それはやっぱり東さんと同じ系譜のこの人ですね。
はあ、
久しぶりに持ってきました。
なるほど。
はい、サーバルちゃん、
アイちゃん、アイマドナちゃん、サーバルちゃんを見たことがないから耳が離れてます。こんな感じになってます。で、この書き方みたいなものをやっぱ東先生から来てるというね、系譜になっているっていう、ね、
これでも男性っていうか少年漫画でしょ、
うん、
やっぱ少女漫画は少女漫画の系譜もある。
少女漫画の系譜は大変なことになります。また
大変だったら倍かかる。
大変大変。いやだから迂闊に話すと、お前ふざけんなよって。 お前あの人を外して何言ってんだってことにな
っちゃう。なんかそういうのは女の子怖そうですね。
だから俺はこの男の業界にね、天然漫画の業界にいるからまだ許されるけど、な何にも知らねえんだなって言われちゃうって。
それじゃあまあアッコ先生とか呼んでやりましょう。
アッコ呼んでやるやつだな、それってな。
そして90年代に行くと。
うん。でね、あのね、ここからね、90年代、面白いのがね、要するにそのバブルが崩壊して、ぶっちゃけ金じゃねえっていう時代になってくるじゃん。
うんうん
うん、そうすると、このぶっちゃけで起こる自力の女、他力の男の流れから、ぶっちゃけじゃねえって言うと、少女が戦い出すんですね。
ほうほう。だ
戦う自力の、その、自立した女たちが戦う流れっていうのが、まあ、大きくなってって、
うん、
で、魔法少女が、まあ、この後窓まぎの話やりますけども、
うん、
なんで脱ぐかって変身の時に変身の時に脱ぎますよね
そんなこと何も考えたことないなぜ、
うん、あれはおそらくキューティーハニーぐらいから
始まる、まあ、そうそう、だからそれが型として来てるだけで、
キューティーハニーって何かっつったら、あれまさにウーマンリブですからね。うん、女版タラオ版内やろうとしてるんだよ、
はいはい、
それを男が書いてる、うん、であれで自由な服装で自由な職業になれる、
はい、
だから自由を獲得する
、なるほどね、
そう、そのためには今までまとってた服は一旦
脱ぎ捨てて新しいものになろうと、うん、変身するんだと、
そっからの流れで変身のシーンで全裸になっていくっていう流れが始まっていく、
それ面白いですね、
うん、
変身したら女の子はちょっとね可愛くなるじゃないですか、
うん、
でも男のヒーローって変身したらちょっとグロテスクになっちゃうじゃないですか、
あー、あのね、そうなのよ、ね、本当にそうなの、だからあの石森章太郎のせいです、あれは
せいって一個人なんだ
石森章太郎の息子のせいです
なんか
いや、あの、ね、男の子の中には虫の顔がかっこいいっていう
美学
がある、
そうそうそう、うん、
だからうちなるかっこいいものになりたいって言って、それが実はこう表面化した時に一見グロテスクなものの方がかっこいいっていう美学、
え、あれ仮面ライダーかは、じゃあじゃあ、あのカフカ関係ないんですか、じゃあ
カフカ、おそらく読んでると思うけど、何か、いや、あの、もともとは月光仮面の流れで来てるし、うん、あの、なんていうの、変身ものみたいなものはたくさんあった中での一つなんだよ。で、その時に何、で、その前は一個前はスカルマンで、で、骸骨になるっていう、骸骨仮面、で、そうそう、黄金バットなんで、
はいはいはいはい、
だから、黄金バットからの流れでスカルマンで仮面ライダーになった時に、次何かかっこいいのねえかなって言った時に、石森章太郎の息子が、これが一番いいよっつってバッタ男を刺したから仮面ライダー誕生になってしまう、ね、あそこでだから息子がこれキモいって言ったら仮面ライダーいなかったっみんな石森章太郎の息子に感謝しろよっていう話になってくるわけですよ、
すいません話はそれ
でした、はいはいはい、だからこの建前から本音っていう90年代に、うんうん、まあその中キューティーハニーから窓かマギカの流れみたいなものも出てくるっつって、うん、そしてそこから90年代のざっくりのクロニクルがちょっと面白くって、あの
あら
これもツイートしましたけど
色がつきましたね、
色つきましたね、80年代って作家主義の、じゃあ80年代の作家主義をまず引きずったまんま、バブル崩壊、阪神大震災、オウム真理教テロの後に、こいつ登場ですから、だからもう不安なんです顔が
だから不安っていうのがも
う青いんです、
青い
ポエム、
青いね、確かに青い、
青いです、
うん、
ポエムです、ポエナミさん登場です、ここから、そしてシャニー内側に入ってます、これ
うん、
いいんです、いいんいいんですけど、この後に、これ、あの、面白いことに、バブル崩壊した後に、何が起こったかって俺、目撃してるんだけど、
はい、
なかったことにして踊りまくんだよ、
はい、
ジュリアナで。
一回ね、み
んな、うん、ウェーイってなるんだよ。あの、ウェーイの熱狂をウテナが拾ってるんだよ。
ほうほうほう。
で、あの頃、漫画ってものすごくバロック化していくの。
はい、
で、バロック化していく流れで、まあ、おなじみの、カードゲームの遊戯王とか、
あ
れは一連のバロック化の中の絵の流行りで、どんどんどんどん、あの、髪の毛が、毛量が過剰に増えてき、そして過剰になんていうのかな、こう、ごちゃごちゃしてくる。で、ウテナの劇場版、ウテナ版を見てみるとはっきりわかるんだけど、あれが雑、まあ、90年代アートっていうか。
なるほどね。
そう。90年代アートは歌舞伎すぎてる。バロック。そう。
マニエリズムみたいになっちゃったってことですね。
そこまで行き切っちゃって、そしてだからメイク濃すぎます。でも、あの頃の、 小ギャルはそんなでしたから、
あ、
お前の髪の毛の色は何色なんだみたいな時代にあのウテナは登場してるんですけど、これが0年代挟んで終わらない日常に行って、あのバブル崩壊とかってあったっけみたいな感じで髪の毛が茶色になりますこれでギター弾きますバンド組みます、
はいはいはい、
でそのなんかギターを変えたらいいねとか
日常
ね、日常が始まる終わらない、でこれは一回だからこれね、このね、ここで登場するね、この彼女のこのルックスが何を言ってるかっていうと、これまあこっからスタンプ化現象って言われるんだけど、大体この人みたいな、なんだっけ、エビフライさんだっけ、イカフライさんだっけは分かんないけど、あの辺の時代、あのそうだっけ、違ったっけ、
カキフライさん、
カキフライさん
全部
入ってるよ、
知らねえ、
また恥かいたべ、
エビみんなカキフライ、カキフライ
カキフライお前失礼だろ、お前なんで犬カレーが分かってカキフライ分かってるんだってなっちゃうじゃないかよ、すいませんでした、ごめんね、ごめんね、カキフライファンすげえんだろお前、そうなんだよ、
でこれ作家の名前なの、カキフライ、
これ書いてる人だよ、
カキフライ、
そうだよ、そう、そういう人いるんだと思って、カキフライが書いたんだと思ったもん
すごいな、
そんでこの人の書くこの形が当時のテンプレすぎて、みんなこの絵に似てくるからスタンプ絵だっていう風に言われるのが0年代のスタンで、だからそれどういうことかというと、まあね、佐田元さんしか描けない絵があったのよ、
はい、
それが作家主義だったのよ、うん、でこれ一旦これをくぐることによって、はいはい、もう誰でもいいじゃんみたいな、
ああ、広報化したってことね、
しかも佐田元義行だったんだよ名前は、でこの人はカキフライだよもう、うん、ダロメオンみたいなワンデースみたいなさもうなんか俺の名前とかもいいっすか言ってくださいよみたいな、そうか、そういう風になっていくのがこの一連の流れで、
なるほどね、
これがキャラの造形に出ちゃって、これが面白いですよねっていう話、
面白いですよねって
そうなんそうなんそうな
ん、なるほどね、
ですよね、
どうですかこの、
ああ、
怒涛のクロニクルでしたけど、
はい、そうですね、
ざっくりですけどね、
はい、
うんうん、
なんか突っ込みたいところとかある、
いや、スタンプ化とか本当にそうだなと思って、う
ん、ね、
はい、最近のやつとかは本当にそうだなと思って、いかにスタンプ化していくかっていう
ね、
はい、競争なんじゃないかなと思って、
うん、あ、逆にスタンプ化していく方なんですか今、
そうですね、
ちなみにあの刀剣乱舞、
はい、
やってますよね。
やってますね、
はい。トーラブを担当されてるんですけど。
トーラブやってます。
トーラブやってますよね、はい。トーラブはスタンプに入ります。
トーラブは、
うん、
ちょっと古い作りをしてます。
あ、そうなの。どういう、はい、どこが違う？
年齢層が、
うん、
うん、粗さ、
うん、ぐらいのターゲットだから、
なので、
彼女たちが好きそうな絵をあえてチョイスしてる。
はい。
なので、やっぱりマーケットで。好きな絵柄っていうのを
そうです、
ね、調べてそこにぶつけてくる、
そうです、
だからそうするとどの絵師がいけるかみたいな
そうです、
ね、ことをやってらっしゃるね、
そうです、うん、ディレクターでやってるので、そうそうそ
う、すごい、だそうするともうだから作家主義さよなら、誰かの一人の思いとかじゃなくって、
なるほど、
ね、今どういうお客さんがどういう絵が欲しいのかっつってそこに投げるってことだよね、
そうですね、うん、なんでまあ、刀剣乱舞なんかの同人イベントなんか行きますと、うん、結構その合同イベントとかやってるんですけど、うん、一緒にやってるのが、うん、セントセイヤとか、
おや、
なん
その世代が合流してると、
はい、
だからそのトーラブの
そうです
そのなんか黒潮とセントセイヤ親潮がまた犬吠埼の先でこうぶつかってる
そうですっていうイベントを同じ会場でやってるんで、
例えよ。
これそうなんです
よ。あれよくあるか、よくあるか。
なるほどね、
はい、うん。そういう人たちがやってるんだっていうのは、うん、見ないとわからない。
やっぱりセイントセイヤの好きな人の方がやっぱり若干お姉さんな感じな。
ああ、そうです。若干お姉さんですけど、うん、でもあんまり変わんないんだろうなと思います。多分女性の方が多分ずっとやり続けるんじゃないかなと思って。うん、多分新しいコンテンツが出てきた時も、うん、刀剣乱舞残って、うん、セントセイヤも残りつつ、また新しいブースがもう一個増えるだけなのかなっていう。うん、女性の方ってそういう好み方をするんじゃないかなっていう風なちょっと実感もあるんですけど。
うんうん、ああ、ジャニーズの追っかけみたいな。
あ、そうです
ね。そういうマインドで、はい、その絵というかその世界のキャラクターを、
はい、
に燃えていると。
はい。
それはだから BL とかそういうのも被ってるってことですか、
ね、被ってると思いますね、はい、
だ結局なんつうのキャラクターがアイドルになって久しいわけ、
はいはいはい、
それまではそういうの言わないようにしようみたいな、
はいはいはい、
その流れもあったんだけどそれを最初から目的に作ろうみたいな、
あ、なるほど。お話を伝えるんじゃなくて、キャラクターをそのまんま愛してもらおうと。
どのキャラクターがお好きですかで、ね、ラブライブです。
で、あとは自分で想像してくださいと。
あ、だからお好きにどうぞ。あ、で、余計なことはさせないっていうキャラクターに。
なるほど、
ね。で、それを声優とセットにしてやっていくっていう風にして、久しい流れ。
確かに。やっぱ作る側もそういう風に考えてるんだと。うん。
うん、だからそれ、ジャンルが誕生したんじゃない、そういうジャンルが。あ、うん、あんまり海外でこれ見たことない状況なんじゃないかなって。
ああ、うん。まあでもスマホの普及とかそういうので、そういう風にアクセスしやすくなったっていうか、っていうのもあるなと思います。
アベンジャーズが全員女子みたいな感じだって。制服着た女子みたいな感じなんで。そう、向こうはアベンジャーズだからね。そう、おっさん、おっさん、おっさん。そう、屈強なおっさん。ハゲのおっさんとか。なるほど。なあ、それぞれがいいとかやってんのにさ、こっち全員女子高生。全然違うじゃん、文化。
どっちもどっちだと思いますけどね、別に。
どっちが好きですか？
え？
どっちが好きですか？
言ってごらんよ。いや、俺はもうそのアメコミとか全然ダメだからな。
俺も全然読んだことない。
なんとも言えないな。フレンズかな。
あー、なあ、なあ、泣いたな。最終回。
泣いたな。
あんなに真剣にドラマ見る人初めて。あ、すいませんね皆さん。そうそうそう。
まあ、ちょっとその話はまた今度。
また今度で。はいはいはい。
なるほどね。わ、うん、かりました。うん、ちょっとじゃあ、
ちょっとじゃあせっかくだからそれちょっと無料でさ、あの、はい、かわいい女の子を描くって、ちょっと一回触りやって後半もやろうか。
はい。
うん。
どっから行きます？書いてもらったの。
そうだね。ちょっと説明してもらったり、せっかくだから無
料で。あ、書いてもらったやつですか？はい。はい、じゃあ、うん、これはまあ僕が書いて、書いたやつではない。
はい。ですね。やっぱり。すいません。これまでゲストの話、ちょっとお願いします。また皆さん怒ってますんで、ゲストは喋ってねえぞ。
あ、全然全然、聞いてるだけで楽しみ、はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、はい、僕、まあ僕の意見というか、うん、それより前に、うん、まあ先ほど言ったキチムシの参加者の先生の、
はいはい、
から意見を、実はさっきいただいてまいりました。
う
ん、
お
はい、明日からなんで、うん、はい、これは、浅田博之先生です、
うん、
手紙鉢とかアイルとか書いてらっしゃる先生の、うんうんうん、はい、ポイントは可愛い女の子かどこですか、ポイントどこですかって言った時にまつげです、う
ん、
ということらしいです、う
ん、まつげなんだ、
はい、うん、ちなみにこれはユニコの絵らしいですね、パッと書いてくださったんですけど、
ひけはって何、え、秘訣は、
うん、秘訣、
あ、秘訣か、
はい、
ひけはってなんかそういうなんかひけはみたいな、
ゲロッパみたいな、
わかるわかるわかるけど、わかるけど、も
う二人だけはあれかなと思
って、うん、はい、
そうか、秘訣ね、ごめん、
はい、という感じです、浅田先生的には、
はい、まつげ、
はい、多分これは見ていただいたら、注意して見ていただいたらそうなのかっていう感じだと思います、
ありがとうございます浅田先生、
はい、で次が、はい、
あら、
松田博之先生です、
全然観点違いますね、
はい、
うん、唇の立体感、うん、
はい、まあ、女性の作家さんなのでやっぱりそこの部分はやっぱり男性が唇にっていうことは、まあ、なくはないんですけど、普段生活の中で気にすることが少ないと思うので、
あ、
やはり女性の方が、まあ、単純に唇に塗ったりとかありますので、
ああ、そっか、口紅使うからこの、
そうですね、普段の生活用品とかなんかそういったものからこう想起してやっぱり作品に生かす方が多いんじゃないかなと思いますので、
唇いいですね、
やっぱり女性はそういうところに気を使ってらっしゃるので、
なんか
そうい
うところかな、これ難しいんだよね、
そうですね、難しいっていうのもあります、
唇を意識してってすげえ難しい、
難しいっていうのもあります、
はい、ルイさんが、うん、はい、この東京シャッターガール読んだ時に、
う
ん、あの、桐木先生の唇の描き方は池上良一入ってるね。
池上良一と、
本当にっつって。
池上良一と土田正樹が入ってる。
本当ですか、
っていう。
はい。
どう土田正樹入ってるよね。
土田正樹先生は見てました。はい。うん、読んでました。
うん、
はい。
池上良一も入ってる。
あ、そうですかね。
うん、ダメだ、俺はもうハラスメントになってんじゃん。気をつけてんのに。
大丈夫、そうですかねってちゃんとあの疑問が入ったんで。
柔らかい否定が。はい、
どっかで入ってたんだと思います。
自分の知らないうちにね。
めちゃくちゃいい人だ。
サンクチュアリがこう、はい、
サプリメント的に。
サプリメント的に。は
い。そうそう、
はいはい、入
ってます。すごい大変なの
よ、唇難しい。
いやもうだからもう頑張って書いちゃうとほら荒木先生になっちゃうから。
ああそれはあります
。だから荒木先生が一番開き直ったのよ。全部書くって、
唇書くだよって。
私全部書きます。鼻も口も全部ちゃんと書きますって決めた
のが、それでああいう何ていうか一つの
ゴテゴテした、うん、そうバロックか、バロックのなんか流れが生まれるという、ね。うん、でもなかなかあそこまで踏み切れなくって、みんなね唇では苦労する。
男性は描きやすいんですけど、うん、男性の唇っていうのは、女性の唇はなかなかやっぱり描きづらい。
ね、
そうね。可愛く描くっていうのはとても難しい。
うんうん、ちょっと後でそこで描こうよ。
あ、そうですか。
奥も描、はい、けるっていうからさ。
は、ぜひ。
奥も描いてくれる。上手さ。後で描こうよ。よ
ろしくお願いします。え、のぞむ、角丸さん以外の唇描けんの？
封じた！封じた！ナイス！ナイスブロック！
もう唇といえば角丸先生です。
お前はね、絵を描けって言うと必ず角丸で逃げる癖をやめとけよ。
逃げてないですよ。
角丸と漫画太郎は禁止。
それは全然違うから。ファンは知ってます。角丸先生と漫画太郎先生の話はいいや。
吉田選手もダメだから、ね。
次行きましょう。
はい。一応これ最後になるんですけど。
はい。
金藤さん、金藤さんそうだよ。金藤さんすごかった。
はい、あ、
金藤さんすごかったぞ。
はい、青木俊直先生です。
青木
先生。はい。
あ、井上も花ちゃんと書くよね。
うん、はい、確かに。花ちゃんの絵とか、余裕描いてらっしゃる先生ですね。
あ、眉。
はい。やっぱり口元と、
うん、
と
この人うまいね。
あと眉。
うん、
ですね、
うんうん。口元なんですね、
はい。あ、そうですね。
唇ではなく、この、ここってことだ。
そうですね。そうかもしれないです。
はぁ。
で、青木先生は、ここ奥様が谷川文子先生っていう少女漫画家さんでいらっしゃるので、はいはい、やっぱりちょっと女性漫画の影響を受けてらっしゃるんですよね。なのでちょっと普通の男性作家さんとはちょっと違うかなって、ちょっと中性的な、
うん、
あの、うん、まあ、立ち位置で描いてらっしゃるのかなと思ってます、うんう
んうん。この目の描き方はあのミッキーあのハイライトが80年代に流行ったのよ。これは内田春菊あたりが初めて、うん、それで、まあ、いろんな人がやってね、うん、ちょっとなんか竹消防とか文化社とかのエッセイ系の人たちが結構これこぞってこれをやるようになって、
ミスタードーナツの、ね、絵の人もそうですね、うん、
ミスタードーナツの絵の人誰だっけ、
名前いつもねこれ忘れて検索して、はい、あこの人だって思ってまた忘れるん
です。検索してから言えや。
ミスタードーナツの絵の人これ番組で一回やったよ。
いや結構やってないと思う、うん、やったっけ。
いやでもなんか、うん、
ドラミちゃんもそうね、ドラミちゃん
鼻ないじゃないですか、
うん、
あ、ないんですよ今。君の声が聞こえるっていう映画を、アニメ映画をやって
るんですけ
ど、あ、マジ、
はい、うん、青木先生原作の、
うん、
鼻はないんですよ、
うん、鼻問題はだからちょっと後でやりましょう。
はあ、
そう、日本人って鼻から逃げてるんだよね。
鼻から逃げてるの？
逃げてます。
え、じゃあ青木先生鼻から逃げてると。
だからそういう鼻から逃げるスタイルっていうのがあるんだよ。
それスタイルなんだ。逃げることは必ずしも悪いことではない。
そうじゃん。もう
むしろ省略ということで。
さっきのスタンプ絵で言うと点だけでもう OK になっちゃう。
うんうんうん。そうですね。う
ん、でも果敢に挑む派もいるんだよ。
はいはい。
うん、井上剛彦もそうだけど。ちゃんと描きますからね。
喜劇先生も結構ね。
そう。そうなのよ。ちゃんと描く派なの。
だから、はい、やっぱりこのデフォルメっていうか、その省略して、うん、キュッとこう。はい、
うん、
なんていうの、要素だけをこう強調してやる可愛らしさと、うん、
でも描かない勇気、
リアリズムに基づいて、その均整の取れた、
はい、
あのだからどっちが可愛いっていうんじゃないですけど、うん、いやパターンが多すぎてすごいなと思って、
それはたくさんあると思います。
ミスタードーナツって江口さんのこと言ってるの、もしかして。
江口さんは江口さんですよ。
江口さんデニーズだよな。
デニーズですね。
デニーズです、
うん、そうだな、
うん、原田治さんです。
あ、そっちなんだ、
うん。ミスターマーズの話ごめんなさい。
杉浦茂先生みたいな、うんうん、
眉毛っていうのは、
うん、
どうなんですか。
眉毛は難しい
です、ね、全部難しいじゃん。
じゃあもうこれ奇跡じゃないですか全部。
そうですね、
難しい
と思います、うん、はい、
うん、80年代に太眉が流行った頃に太眉キャラすごくいっぱい出るんだよ。
ああ。
それで今そのリバイバルが来てて、何人かのキャラクターが、まあ、その太眉に挑戦してる人たちが結構いる。でもなんかそれは何だかっていうと90年代が古く見えるから。だからその90年代のこうとんがった触覚眉みたいなのあったじゃん、
うん、
あれがもうちょっと今時代的に古くなってるんだよね、うん、80年代ブームがあった後だからまた戻るんじゃないかって気がするけどね、うんうん、でもちょっとだから今新鮮なのがちょっと眉毛ある子っていうのが新鮮、うん、あと前髪重めっていうのも80年代リバーバルの流れで残ってる今。
そうなの、しんちゃん、
うん、
前髪重めなの最近、
最近、
うん、
そういうのもあるよいや、シースルーもあるし重めもあるよ
眉毛は、
え、
眉毛は、
眉毛ちょっと前は太眉だったね、今ちょっと僕は分かんないけどね
いやいやいや、せっかくだから、せっかくだからさ、無料部分でさ、キリキ君ちょっと書いてもらおうか、可愛い子、
え、そんないきなり、
ええ、いや、それでその後で解説してもらおうよ、ここがすげえって、俺マドマギの後にさ、ここがポイントですみたいな、ちょっとチラッと書いてもらっていい、まあ間に合うね、よしよし、せっかくだから、だってせっかく来てもらったんだから、ちょっとね、いけるところちょっと見てもらえる、
よっしゃ、
なんかミュージシャン呼んでギターも弾かずに返すみたいな感じになっちゃうじゃん、
うん、
はい、ね、
あ、そうですね、
そうそう、
あ、じゃあ、
うん、お願いします、お願いします、
何、じゃあ桐木先生、
無茶ぶりすいませんってコメント謝ってる、
桐木先生
のバカじゃないよ違うよ違う、いいとこ見れないんだよ、
書いてほしい女の子のキャラクターとかいます、皆さん、
お前らのために言ってんだよ見たいだろみんな、な、
普通に、普通に書けばいい、
普通に書けばいいと思います、なあ、そうやな、う
ん、そうそう、あ、じゃあとりあえず桐木さんなんか、は
い、なんか適当に書けばいいですかね、
あのポイントちょっと抑えつつ、
うん、マドマギもやるよ、
てかマジどっから書くんですか、
うん、あ、クソエロい女の子みたいって、
あ、それね、あ、傾きそのまんまなんですよ、
あ、そうそうそうそう、うん、反射しちゃうんで、
あ、わかりました、はい、は
い、すいません、
じゃあちょっと書いちゃいます、
書いちゃってください、
うちのネジがすいません、すいません、コメントが謝ってくれてる
むちゃくちゃ謝ってる、
すいません、本当にすいませんね、ありがとう、
じゃあ普通に書きます、
あ、俺も嬉しいぞ、うん、そうそう、エロはね、正義ですからね、はい、
はい、あ、でも難しい、
悪い子じゃない、
悪い子じゃない、そうそう頑張ってるだけです
頑張ってるだけです
、そうそう
そう、それ、
すげえすげえ、でもこれね、ちょっとね、生でちょっと書くところちょっと抜けたら嬉しいね、
すごいな、
うん、
でもまあさっきのぐらい青木先生と同じような、じゃあ構図で書きます、
うん、お
おお、
うん、フィードボールがすごい本当優しいね、みんな、そうそうそう
そう、うん、命が吹き込まれていきますよ、
本当にね、
うん、
うん、いい文字だなってなんだよ
世の中にはね、悪い文字といい文字がいます、
ね、そうだね、俺もね、そうね、
いい文字で
にならないように気をつけよう、
そうですよ、
うん、最近俺アインシュタインに似てるって言われたな、
え、来た、
え、舌出してください、
やりましょう、ベロ
ちょっとやな
ペローンって
アンプーちゃんに言われた、
いろいろ似てますね、
アインシュタインに似てるっていいな、
うん、そんなの最高の
頭脳、俺も宇宙の謎を解明しないとな、
最高の頭脳の持ち主ってこと
じゃない
です
か、そうそう
や
な、う
ん、うわっ、この角度だと分かる
ね、これね、ちょっとハンディ欲しいとこだね、
うん、
なんか、あ、いや、ほんと、はあの、うん、すごいですよ、
上から行くんだね、
あ、ちゃんと抜けてますね、
下書きがないんです、すいません、
いや、さすが、
下書きするんだ、そりゃそうか、ね、
うん、うん、
へえ、外人さんに似てるよっていう、
いや、どういうこと、
いや、そのアインシュタインじゃなくて、
さすが、怪人さんに似てるよ、
なんかほぼ全部
ほぼ素晴らしいね、
そ う, そ う, そ
う, うん、うわ、すげえっていう、そうですよ、だってこれ一発書きだからね、
すごい、
簡単にはいかないですよ、これ
そうですね、
しかも一番極太のペンを選んだのは僕にはちょっと、
うん、他のペンあった
うなじヘ
ッジ、もうちょっと細いやつあったの
あ、俺も後で書くね、じゃあ、
う
ん、
はい、
い
ろいろ、あ、お願いします、
いいじゃないですか、
うん、いや、公開処刑ではないって、うん、そう、一発だとバランス難しいんだよね、これ後でダロメオンにもやらせよう、
そうなんだ、
後でダロメオンにもやらせよう、
うん、お願いします、
うん、比較対象があるとね、すごいっていうのもね、うん、出てきますもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、
ホワイトボードは視聴者にプレゼントしません送るのはやばい
これ送るの え、ヒゲ？
ライブペインティング。
ヒゲ？
ヒゲじゃないでなぞ。
これをすぐ消すのがレイジ。もう消せないじゃん。いや、そう、井上武彦呼んでやらせよ。そうです。首の影ですよ。
あ、すごい。
うん。いや、やっぱさすがだね。この時間で窓まぎ、うん、たまにやる。
すいません。
うわ、めっちゃかっ。
やば。
うわ、ほら、書いてもらってよかったね。
あ、すごい。あ、すごい。
魔法使えよ、この人。すごい。
やばい。
魔法使えよ、この人。ほら、ほら、大丈夫。
すごい。
すげえ、俺の夢。
あ、俺の夢です。
決定しました。
僕の夢です。
俺の娘。お前は娘なんだ。
俺の子供の娘と結婚するの。
結婚してください。早くしてます。
かわいい。
ブラボー。
ありがとうございます。
ちょっとじゃあ、キリキさん開いていただいて。
さすが。すいません。なんか。
いやー、これ。
これやばい。
マリエッティではないですよ、皆さん。
これどうですか。
いや、そんなことないですよ。
見てください、弾幕ですよ。
ああ、ありがとうございます。すいません。
田中みな実みたい、確かに。
よかった。
宇治原が役に立った。
そうでしょ？ね。やっぱりね。見てもらうのが一番いい
ですよ。ありがとうございます。
先生、これポイントは
素晴らしいですよ。
ああ、でも、どうですかね。下まつげ。
下まつげ。おっくん。限定で。
技術については限定で。
限定で。
あ、この、キリキ先生の美人画の秘訣は、
ポイントを、だから
限定で。
限定で。あと、それとあと、ちょっとパーツ別に、あの、書き方のね、話ね、一緒にやろう
よ。おー、来ました、来ました。充実してますね、今日も。ということで、
あとね、窓まぎ絵5は、超面白い。超面白い解説できる、今日。
まあ、
だから本当無料でやりたい。
5話ですよ、あの中途半端な5話。
お前な、舐めんな、お前。キューベー舐めんなよ。
最近すぐ舐めんな。
キューベー舐めんな。
キューベーは舐められないですよ。
なんかさっき打ち合わせで、レイさんがキューベーの正体分かった。
今日言うから。
今日言うから。
言うから。
言ってたんで。
言うから。
ぜひお楽しみにして。
今日入会してくれた人いたみたいだけど、見れっから。キューベーの正体見れっから。
後悔なんてあるわけないという感じで。
そうですよ。後悔なんてあるわけないですよ。
なるほど。うちの番組をね、会員になってくれたら後悔なんてあるわけない
ですよ。そうですよ。3年分見れますから。
3年分。
すごいよ。
3年分もう1ヶ月で見れるのか。
3年分の、俺の初
め。1ヶ月じゃ無理だな、あの時間
は。ということで、今日はですね、東郷誠司予定したのを、予定を変更して来週に回しつつ、じっくりたっぷり、シーバージン、あの、可愛い女の子、美しい女性の描き方を、お二人に解説していただきつつ進めていきます、後半は初っ端から窓まぎ解説をやらせていただきますんで、お楽しみにしててください。そして、来週はその東郷誠司、を下敷きにですね、芸術とは何かということを、
でかい
多分アート界芸、ね、美術界結構やりましたけど、そこまで行きそうで行かなかったことに、ついに我々、あの美術部もね、あるんで今年。
芸術って言い出したら終わりじゃねスペシャル。
そうね、そんな感じで。
そういうこと。
なんか、まぁちょっと範囲があんまりにも広くなっちゃうんで、もう統合を、
統
合を中心にやっていきますんで、
あ
の、よろしくお願いします。皆さん、あの、11月の12日まで統合政治美術展がやっておりますので、ぜひそちらに時間があれば、足を運んでいただければなと思っております。見て損はないです。あの、俺も2回、3回見に行こうかなっていうぐらいの勢いで見に行ってません、まだ。1回しか行ってません。
勢い大事です。
ただ、絵は買いました。こちら4000円ぐらいで。
はい。
これが統合です。
わかりました。
何回も言います。これが統合。
わかりました。
そして、キリキ先生も参加されてます。というか、中心人物ですけども、キチムシ、吉祥寺の手塚治虫文化祭が明日から、開幕となっております。2日から4日ということは1週間
ですね。はい、1週間です。はい。短めです。
はい。
もう名のある方もそうですけど、成田ドームさんとかもね、あの、意外な人物も参加されてるということで、今年も、あの、楽しみに我々も見に行こうかなと思っておりますので、ぜひ吉祥寺中央線界隈の方のみならずいろんなとこからね行ってあげてください。よろしくお願いします。ちょっと待って、そして 11月の11日土曜日、うん、4時から、うん、はい。
あ、俺か？
お前や。
あ、俺だ。
俺だ。俺は19や。
スピンオフやります。3周年記念のイベントで、紹介できなかった、もらったアンケートを全部読みますと言いましたが、1日じゃ到底終わらなかった後半戦を、アニメ探偵をお呼びして、じっくりやります。なのでアニメ探偵に聞きたいこととかね、いろんなことコメントでバッと出してくれたりしてもいいし、それやります。ポッキーの日ですね。よろしくお願いします。日本シリーズは今年はやりません。はい、
これ16時なんだよ。
16時ですね。16時だよね。16時、うん、4時なんで、その後マクガイアがありますんで、ね、それもぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、また、無料の方は来週お会いしましょう。じゃあ後半いきます。アスタラビスタ、ベイベー。